男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
よいしょ。
はい、やってまいりました。
乾杯ということでね。
はい、あの、セノシスターについてですよ。
セノシスター。
もうええ。
松本一つにかなり時間割いたな。
で、もうええっちゅう話ですけども。
ですが、はい。
はい、あのね、サマータイムマシンブルースの話。
ああ、そんなの見ろって言われてましたね。
言われてるんですよ。見ないといけないんですよ。
見ましょう。
うん。
うん。
見ましたか。
うん。無事に。あの、あれなんですね。踊る大捜査線の元広。
勝
なんとかさん、
なんたらさん、
勝幸さん、
勝幸さん、はい、
この人が監督した
作
品、そう、うん、元々演劇なんですねこれね。
そうですね、あの元々舞台でやってたやつをね、
なんかだから全然知らん人とかが出てて、
うん、
あれなんですけど、
そうそうそう、あ、ちなみにね、その前に言っときますと、あの他に推薦いただいたデルデルマッチョさんの、
はい、
クロニクルとオッドトーマス、
はい、
あのね、クロニクルがネットレンタルになかったのと、
はい、
オッドトーマスがまだ純新作やからもうちょっと後。
あ、100人になってからですよっていうこと
だ。そうそうそう。
トーマスは。
僕ね、純新作にお金を出したくない人なんです。
いやいやいや、一週間で350円とかがちょっとバカバカしいと思うタイプの人ね。
ただ、今回サマータイムマシンブルースと合わせて何枚か借りて、1日延滞してしまって結局それより高なってますけど、
ね。やってんのやかんやんか。サマータイムブルースに至っては、俺、ちょっと、ダウンちゃうわ。見るのあれやから、ちょっと近く借りに行こう思って、
うんうんうん、
借りに行ったんですけど、なかったですからね。
なかったですか。
昔あのパッケージ見たことあるけどなぁと思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
あの、エータ出かけの頃ね。
そうそうそうそう。うん、上野樹里も出かけの頃
ね。上野樹里なんてもう全然化粧してへんから、
うん、
なんかもうナチュラルメイクでやってモテるから。
そうそうそう。でもね、
うん、
もういきなり話入りますけど。
あ、入っていきましょう。
あのね、うん、上野樹里良かったですね。
あ、やっぱり思った。
あのね、うん、あの皆さんね、このね、サマータイムマシンブルースを見るときはね、その脚本の出来がどうとかそういう話とは全く別の部分としてのおすすめですけど。
別の視点ね。
あのね。
時間ね。
あのね、金をなしてから見た方が楽しい。
それだけでいける。
あのね、割とムラムラする。
割とムラムラする。
うん。
割ともやっとする。
まあ、女性出てくるのほぼ二人なんですよ。
牧陽子とね。
上野樹里と。
人をときめく巨乳女優の牧陽子ですわ。
そうですよ。あのね、で、皆さん気づいてないと思いますけど、サマータイムマシンブルースは、夏のお話なんですね。
ええ、おい、まあ、誰も全然、タイムマシンの話かと思ったもん、俺。
でしょ、
うん、
ね。あの、実は夏のお話なんですけど。
ああ、ええ。
あのね、
うん、
いい具合に薄着。あのね、よく肩とか脇が出てくるの。
それでほら、あの、ジーパンとか結構カメラ部の女の子二人とかやってる
ん
ですよ、
うんうんうん。
結構アクティブな格好してるんですよ。
そうそうそうそう。
あのボディラインの出るピッチリしたジーパンみたいなのを二人履いたりとかしてる、
うん。そうそうそう。
その、そういうところでもちょっとムラっとくる感じは。
うん。
ムラっとするんですよ。
そう。ほんであの化粧気もないしね。
そうなんです、そうなんです。
うん。
そうなんです。
ちょっと汗ばんでる感じ。
あー、はいはいはいはいはいはいはい。
あのね。
うん。
ムラッとする。
ね、だからこの前見たあの、あれよりも、パチンコなんとかよりも。
ああ、もう全然。
パチンコなんとかよりもエロ度高いですからね。
エロ度高いです、ね。
エロ度がマックスになってきてるから。
そうなんですよ。
いいなと思って。
なんかあの、浮き足立つ感じのエロさ。
なんかね、あの、内容も、まあ、そんな感じやし。
うん。
うん。で、そこに、あの、色をつけるあの女の子たち。
そうそうそうそう。
ああ、やから。うん、
だから、金をなしてみてください。
それだけで、もう、ええ、おっさん、30過ぎのおっさんが、うわ、こんなんでちょっと一回行けてもうたな、っていう。
そうそうそうそう。
ぐらいの。
うん、あの、4日貯めて。
それでやったら、
うん。
まあ、どうしよう、最初30分ぐらいでいけんじゃんこれ。
そう、そわそわするから。
ちゃんとね、もじもじしてしまうから。
うん、そうそう、ノースリープ、ええな、ってなる。
うん。まあ、ええね。その女の子の、二人の、ちょっと、ビエロはいいんですよ。
ビエロなんですよ。
ビエロは。
ビエロなんですよ。
それ
ビエロ以外の部分はね、元ヒロです。
そうでした。
まあ、おおむね元ヒロです。
元ヒロイズムが全面に溢れる。なんで、元々演劇もあんな感じなんですかね。
みたいですね。
なんか、ちょっとこう、 すっとんきょうな、すっとぼけた感じ、
うんうんうん、
なんか全然気合の入ってない大学生たちが、
うん、
もうほんまにヘラヘラヘラヘラ笑ってるだけのやつらですわ、
うん、ええー、加減なやつね。
そうそうそう、別にあの要は将来に何のあれもどうあるビジョンがあるとかそういうんじゃなくて、
うん、
なんかヘラヘラ毎日過ごしてるんですよ。
お気楽な、
うん、確かにああいう時期ってあったかもしれんけど、
あるある、
うん、その時期にあの訪れるプチドラマ、
うんう
ん、ほんまにプチドラマをすごくでっかくした話？
そう、ドタバタ劇ですからね。
そうですよね。
うん。
うん。それがもうほら、あの、どっちかっていうと演劇寄りな方じゃなくて、
うん、
お笑い寄りの小劇団がやるような、
うん、
やつですわ。
だからまあ、いわゆる三谷幸喜的だというか。
そうです、そうです、そ
うです。で、小ネタがいっぱい仕込んであってね。
そうですね。で、こう、何回も何回も演劇でやってるから、どんどんどんどん熟成してきて、
うん、
その、間とか、うん、そういうのもすごく良くなってきて。
多分ね、最初の公演の時はこれやってたけど、もう後々にそこの部分は、そぎ落とされてみたいなのがあったんやと思うんですよ。
あったで、ほんで、お前すぐここでドーンと入ってこいとか。
そうそうそうそう。
ここドーンと入ってくるついでに、こいつももう入れてしまおうかとか、そういうのをどんどんどんどん継ぎ足していってですよ。完成した話やから。
そう。
もう完成度は高いですよ。
ようできてますわ。
ようできてますわ。ようできて
る。ね、ちゃんちゃんって言って終わる感じ。
そうそうそうそうそうそ
う。うん。
なんか誰もね、何にも不幸にならずに、誰が恋が愛憎劇がどうのこうのとかでもなく。
そう。その辺もあの、ビエロですわ、ビエロ。
そう、そこら辺も微妙な感じですわ。
うんうんうんうん、
それについて、あの、ネットで述べられてるところがあって、うん、うわ、この人本気やなと思ったんですけど、いいやん、別にそんなもう終わってんねんからと思って、なったんですけど。
うん、まあまあ、基本的にはタイムマシンもので、
うん、
タイムマシンが現れますと。
ある日突然現れますと。
はい。で、うん、そこに関わることで、ちょっと起きたトラブルを辻褄合わせようとドタバタした結果、
うん、
まあコメディっていう。
うん、最大の問題点みたいなところで、もうクライマックスに向けてガーッと行くんですけど、
うんうんうん、
まあそれもドタバタのうちにこうガーッとクライマックスへ向けて動いて、
うん、
まあ最後は、なるほどね、うん、っていう。
ちゃんちゃんですよ。
そういうことかっていう感じですわ。
そう、ようできてる、ようできてる。
まあまあ内容としてはすごくよくできてて。
うん。
で、もその、要はヘラヘラした奴らが味わう、うん、タイムマシンを使って味わう、1日2日のストーリーなんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
昨日と今日のストーリーぐらいで。
うん。
うん。で、それも、その重さも全くなくてね。
うん。
そのタイムマシンっていうのを使ってやる割に、
うん。
そんな重さも全然ないという。
そうそうそう。ね、歴史が変わってこうなったみたいな話も手の届く範囲という。
そうです、そうです。もう、うん。で、じゃあ、ちゃんとこのタイムマシンものにあり、よくある、最後、辻褄を合わせに行く。
うん。
やはり歴史は変わらなかったというのがタイムマシンものの大概の。
そうそうそう。
ストーリーですけどもね。
うん。
そういうところにもちゃんとできてて。
うん。
最初のネタ振りが、
うん。
まあそこそこ後でこう徐々に徐々に効いてくるわけですよ。
そうそうそうそうそう。う
ん、で時間軸が行ったり戻ったりとかしてお話を続けていくから、
うん。うん、
あれ、あ、このシーンなんなんっていうようなやつを最初に出しといて、それが後々オチにつながっていくとかね。
だから全部回収する系ですよね。
そうそうそう。最初の伏線は全部回収します。
はい。
うん。それが、その、パンパンパンパンとこう、回収していくから、
うん。
あれこれ見てる人は気持ちよかったりするんじゃないかなと思いました。
と思いますね。いや、だからふっと何の予備知識も入れずに見て、あ、面白かったって言える。
そうそうそうそう。
うんうんうん、うん。
後で、あれどういうことなんって言って映画館出た後で。あれはな、こうでこうでこういうことやと思うねんな。ああ、そういうことか、じゃなくて。
うん。
その場で見ててわかりますから。
いや、でもね、僕ね、これね、サマータイムマシンブルース見終わった後にね。
はいはいはい。
どういう評価を受けたんだろうみたいな見たりするじゃないですか。
ああ、ヤフー映画みたいなもんね。うん、
びっくりしたんが、全然理解できてない人らね。
え？あれも理解できてない人たちがいるんですか？
いるんですよ。
どういうこと？
いや、でも、ここでこうなったリモコンが、こうでしょ？
うん。
え、それおかしくないですかって言ってしまったりね。いえ、違う。だからそこの話、こうなってこうなってこうなった言うてたやん。
うん。リモコンのくだりについてもドラマの中で説明がありましたやん。
あ、したやん。図解してたやん。
うん、うん。
についても、え、でもそれっておかしくないですか？ いや、それ言い出したらお前のそのおかしくないですか、タイムマシンがあることおかしくないですかやんか。
そうそうそう。作れろよ。誰が作ったんだっていう話、くだりも特になかったやんか。
そうそうそう。そんなん言い出したら、牧陽子の巨乳もあれ嘘や
ってなる。そうそうそう。牧陽子も昔あんまりごっつい化粧とかしたりとか、今変な芸風ついてない分、すごくいいなっていう、
そうそうそう、
イエロー出とんなってなるじゃないですか。
うんうん、牧陽子も昔そんなお乳大きなかったけど、ある時急に大きなったんじゃボケ。
何か手術が、体操手術が施されたんでしょうか。
そうそう、医学的なやつや、それ。
なんかね、うん、やったんでしょうか。
そうそうそう。
全然最初、牧陽子やと思えへんかったからね。
そう、目の大きさもちゃうしね。
この子なんか牧陽子にそっくりやなと思って見てたんですよ。
どうやらこの人は牧陽子だっていう。
で、最後のテロップで牧陽子って出てきて、あ、いや、牧陽子やったね、やっぱり。
あと最後の最後にテロップを見るまで気づかない室強しね。お前今、室強し太りすぎやろっていう。
俺、ムロツヨシって言うんじゃなくて、ムロヨシかと思いました。
いやいやいや、
ちょっと思いました、
いや、最近ようね、あの、個性派俳優で出てる、
はいはいはい、
あの、ドラマ版の青い炎ではガイナックスの後に社長になる人やってますけども
。ああ、なるほど。メガネかけた人？
メガネかけた人。
え、あの人、福井県出身の人やったんちゃうかな。
あ、そうなんすか。
確かそうやったかもしれん。
あれ、ほうほう、
なんとかの県民賞で出たもの、人。
あ、マジですか。
出たで、福井県出身者で。
そう、もう今すっかり太いから。
あ、ちょっとね、うん。暑いからね。
そうそうそうそう。
モンスターがプラスされてるからね。
そうですね。
だから、うん、まあまあまあこんなもんちゃうかな。元ヒロさんの映画なんて全部こんなもんちゃうかなって気がしました。
そうですね。
全部まとめてもらうとよくないけど。
うんうんうん。
まあ踊る大捜査線に始まりですよ。
うん。
いろんなもんあっても。ああ、面白かったっていうエンターテインメントじゃないですか、この人、
ね。ちょっとね、でもね、それくすぐりのつもりで入れてんねやろなっていうのが鼻につくところってあるんですよ。
あなたはだいぶまた思ったでしょうね。
あの、多分どのシーンのことを言ってるかは妄想水さん分かっておられると思うんですけど。
わかります。はい。
ね。でー、てれ、てれー、てれー、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥンっていうあの曲がかかるとこね。
はいはいはい。あれ、俺ガンダムもいけるんだぜ。
そうそうそうそうそう。
感じね。
うん。だから最初、あれガンダムの BGM かかってるって思ったらもう一曲かかってガンダムやんってなるっていう、ね。
そうそう。で、もう物質の周りにはガンダムのポスター山ほど貼ってある。
貼ってあるっていう、
ね。ガンダム大好きなやろ、わかったよ。
そうそうそうそうそう。あの時計がバックトゥーザフューチャーと一緒とかね。
あ、そうそうそうそう。うん、で、あの、必ず、あれね、スタートレックね。
スタートレックね。
スタートレックも出てきますと。
そうそうそうそう。
だから自分の好きなものを常に入れてるだけやんか。
あのスタートレックネタもね、いつもどうかなって思うんですよ。あの最初の踊る大捜査線の時って、
うん、
スタートレックの格好をしてるんやけども、
うん、
ちょっとひねってやったんですよ。
ほうほうほうほう。
あの、最初のスタートレックの劇場版とかで着てた制服を着てるんだけど、
うん、
顔はそのピカード艦長の時代のライカーやん、それっていう。
はいはいはい。
だ時代ずれてるやん。顔と格好がみたいなとこあったんですけど。
あ、なるほどね。そういうこともあったよね。う
ん、で、今回出てくるとき、髪茶髪に染めたあるでしょ。
してました、おっさんね。
茶髪にしてたら、その、ふわっとした七三とヒゲの、
うん、
頭であるっていうですね、
うん。
そのライカ副長に似せてるっていうところの意味合いも変わってしまうから。
やっつけてるからね、それ。
そう、下の制服、そのピカード艦長のになってるけど、なんかもうおかしいし、その顔ライカやのに、あの階級章ピカードやしってなるんですよ。
うんうんうん。だその、あの、ギャグの掘り込み方でしょうね。
そうそう。ちょっとね、そこね、イラッとします。
だから次回、バックトゥーザフューチャー公開とかね。
そうそうそうそう。
そういうことをやってたりとかね。
そう。
するのはあれ、多分、あの、踊る 大捜査線っていうのは、いろんなあれがいてると思うんすわ。
うん。
笑わせようって、面白い小ネタをいっぱい仕込もうっていう人たちがいっぱいおったと思うんすわ。
うんうんうん。
でも今回はその、元広さんしかいてなかったってことでしょ。元広さんのできるレベルはあそこだっていうことでしょ。
ああ、そうですね。なんでしょう、俳優も特に遊んでないというか。
あ、そうそうそう。みんなやっぱり今からなのか、あと、衝撃なんでやってる人ばっかりやから。
そうそうそう。そうそう、
なんかこう演技もちょっと若干硬いし、イータンなんてこの前までモデルやからね。
あ、これ映画デビューぐらいですか？
多分そんなもんですよ。
ああ、はあ、はあ。
まだワイルドセブンやる前やからね。
それやる前でしょ。
おお、あの名作、不朽の名作。
はいはいはい。あ、ウォーターボーイズのちょい後。
ああ、だったらそんなもんでしょ
う。うん。
だって、ウォーターボーイズで、あの、今の何やったっけ、あの、クロレッツの男の人何やったっけな。
はいはいはいはい。 玉金。
玉金。あの人がウォーターボーイズで出てきてるぐらいやから。
坊主頭でね。
そうそうそうそう。
あのアフロや
から坊主にしてっていうくだりで出てるから。
うんうんうん。
ちょうどエータもそのぐらいの頃はまだ。
うん。
ホットドッグプレスでブイブイ言わしとった頃ちゃいますか。
もうちょい後です、
ね。もうちょい後ですか。
はいはいはい。
だからそれぐらいの頃やから、今からちょっと役者の方への転身を。
そうですね。
かかる頃やからね。
まあ、俳優としての主演デビューぐらいなんかな？
そんなもんやと思いますよ。
うん。
だからこれで、ちょっと、役者の仕事がぐいぐい来たって感じじゃないですか？
ですかね。
だから、ちょっと頑張っちゃってる感じもみんなあるんですよ。
そうそうそうそう。
うん。それが、
で、上野樹里もあの、変な演技になる前です。
不思議ちゃん全開にする前ね。
そうそうそうそう。
もうちょっと役者部分を強調しようとしてる部分ね。
そうそうそう。
うん。そんな感じに見えましたね。
うん。ちょっと抜けてる感はありますけど。
うん。そこを多分、いいね、樹里ちゃん、そこのあの演技いいよね、って言われて、
うん、
そこをどんどん強化していったら、頭おかしくなってしまったんで。
そうそう。
あったんでしょ。
そう。
うん。
ああ、いや、よかったよかった。
まあまあまあまあまあ、別に昨日僕もちょっとだけ見て、今日の朝また見ようと思って。
1.5 倍で。
どうせおもんないんやろと思いつつ。だパソコン調子悪かったから、なかなか見れんかったんですけど。
はいはいはい。
まあ普通に、デッキ、DVD、ハードディスクデッキで見て。
はいはい。
こうで見てたんですけど。
うん。
普通に、普通の速度で見れた。
あ、なるほど。それ大きいですね。
映画としては140分？
そんなんありました？ 107 分。
うん。1時間50分あるってことですね。
そう。
それぐらいの映画の尺やったんで。
うん。
でも見てても別に普通ですわ。
うん。
ほんまに普通に見れた。
あのね、時間気にせずにね。
うん。
テンポよく。
楽しく見れた。うん。あ、ほんで、あ、これが、だから謎解きみたいな、伏線を回収していく、うん、とにかく伏線を回収していくんですよ、この映画、メイン。
全部で、ね、全部、ね。
全部が伏線を回収していく映画やから。
うん。
最初の10分ぐらいで、伏線の投入をすべて終わらせまして。
そう。
そこからの後の1時間40分は、伏線の回収にひたすら走るっていう。
そうそうそうそう。
すっごい映画やから。
映画の構造としては、古畑任三郎に近い。
そう、最初に犯人ばらすみたいな話。
そうそうそうそう。
うんうん
うん。
それに近いから、なんか見ててももう別に。
だから、ミステリーの言い方で言うと、
うん、
How do it なんですよね。
ほうほうほうほう。
Who do it とかあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
どうすんのっていうところだけをずっとやるので。
うんうん、そうそうそうそう。
うんうんうん。
それをね、やたら、ずっと1時間40分かけて、その、うん、しかも、コント形式で何のポリシーもない奴らが、やってるだけやから、
うん、
そこが面白いとこなんでしょうね。うん
う
ん、
そうですね。
うん、その、使命感も何も持たずにタイムスリップみたいなことをしてしまうとこういうことになるんだよっていうことですよね。
うん、ただ、やっぱね、ちょっとね、
うん、
若干の物足りなさは感じるんです
よ、ね。ああ、そこはね。
うん。
それしゃあない。
なんかね、この映画を見ると普段そんなこと言わない人でも、
うん。
この映画には思想性がないよね、みたいなことを言ってしま
った。そうそうそう。何が結局何が言いたかったんですかっていうところで。そうそうそう。
テーマは何とか、
うん。
言うてしまいがちな感想になる。
うん、普段そんなもんばっかり見てるくせにね。
そうそうそうそう。
頭、何言うたら、ハリウッド映画とかでアクションもんで、
うん、
バンバン撃って、うん、悪いやつ倒して、で、ええやつ残って、
うん、
よかったな、危なかったな、いろいろ言うてんの方がよかったってみんな言うてる人たちが見てるのに。
そうそうそう。
なんか、何が言いたいねんみたいなこと言い出しそう、ね。
そうそう。で、この映画はね、割とね、それ言いたくなる。
うん。そうですね。だから、SF 研究会があるんです、
うんうんうん、
母体となってるのは、
うん。
SF 研究会の元に来るタイムマシーンっていう、またそのギャップの面白さなんですけど、
うん、
で、未来の子が来るんですね。
うん、
未来の子が来て、その子が、相変わらず SF とかやってないんですかって言ったら、
うん、
みんなが、全然やってないよみたいな感じで盛り上がるじゃないですか。
うんうんうん、
そこがやっぱり SF とかみんな結構好きなやつが見よるやろ
う
から、
うん、
それはないわってちょっと思ったりとかもするんじゃないかな。そんな割にガンダムとかいっぱい貼ってるやんけ、みたいな。
そう、だからその程度っていうことですよね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
だそう、それを見て、ちょっと居酒屋で言うてまうかもしれんね。もうちょっとガッチリ行こうや。骨組みバッチリしようや、みたいな。
そうそうそう。もうちょっとなんかこうあるやんっていうね。うんうん、
怒り出すかもしれない、うん。出すやつもおるやろ。
なんかね、出しよう聞いてんねんけど、
うん、
なんか足らんな、みたいなやつあるっていうね。
そう。面白かったよ。面白かったよ。 で終わりです。
そうそうそうそう。
でも全く、どの作品見ても、踊る大捜査線とか見てもそうやし、
うん、
全部もうそんな感じですわ。
うんうんうん。
うん。で、その、なんかその、亀山、今はフジテレビの社長いてますやん。
はいはいはい、はい。
踊る大捜査線は、亀山なんとかさんとかおったから、
うん、
さらにもっと、こう、あの人らの挑戦の作品やったから、ぐんぐん面白くなったけど、
そう、だから、あれですね、踊る大捜査線見てると、
うん、
キャリア対ノンキャリアみたいなんて、
うん、
あのテーマいるってなるじゃないですか。
うんうんうん。ね。最後の方もうぼかされてもうて偉いことになってたって。
実際の役所のキャリア対ノンキャリアみたいなんとは、全然多分違うんやろなっていう、キャリア対ノンキャリアの話、いるって思いますけど、うん、サマータイムマシンブルース見てると、あんなんもいるって思いますね。
あんなんは一本持っといた方がええんちゃうかなっていう。
うん、
テーマですわ、
うんうんうん
うん。その子たちが何かの、ね、の目標にやってたっていうのが必要なんじゃないかなっていうことを後で飲みながら言いますわ。
はいはいはいはい、はい。
その程度ですわ、
うん。
でもなくてもいいしねっていうぐらいの。
うんうんうんうん、
まあ1時間50分ぐらいでコンパクトで面白かったんじゃないですかぐらいの感じですわ。
そうですね。
うん。
うん。あとね、僕ね、もう一つ思うのはね、最近、青い炎とか見てても思うんですけど。
ああ、はい。青い炎全部俺、DVD 撮ってまだ見てないね。
はい。まあまあ、漫画も読んでるんですけど、
ね。はいはいはい。
この青い炎に、もう女の子二人出てくるじゃないですか。
ああ、ちょっとほわんとした子と。
と、二人出てくるじゃないですか。
出てきます。
で、サマータイムマシンブルースも二人出てくる
でしょ。あ、出てきますな。うん。
ね、両方ともに思うんですけど、うん、なんか同人誌とかで、その二人ともが、
うん。
下の低層観念がゆるゆるでっていうことを後から知って主人公が愕然とするみたいな同人誌書かへんかなって思う。そういう同人誌読みたいけど誰か書かへんかなって。
ああ、そういうのをちょっと見たいなって。自分の性癖の部分ですわね、
それ。そうそうそうそうそう。はいはいはい。
で、逆に僕らはああいう青い炎とか、こういうの見てると、はい、
うん、
大学って何？男子も女子もなしなんみたいな感じですわ。
どういうことですか？
だって、僕らはほら、男子校、男ばっかりがいてた学校とか、来たから、
はいはい、
女を見ると、うんうん、まず恋愛対象ありきなんですよ。
うんうんうん、
恋愛対象からこいつは、うん、やれ、ここの部分ダメだな、不細工だな、っていう部分でどんどんそぎ取っていって、うんうん、はい、こいつは恋愛対象になりません。お友達程度で、みたいな話になっていくんですけど、
はいはいはい、
あれ見てると、うん、女の子も男の子も共存してるじゃないですか。
はははははは。
普通にあれ、風呂入るぐらいの勢いじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、俺自分のこと全然女なんて意識してないし、みたいなこと、いう感じでしょ、
うん、うん。
でも、その子パンツ脱いだらやるでしょみたいなやつ。
いや、ソスさんね、それね、職場もそうでしょ。
何がですか
職場にいる女性も、うん、まあ、その同年代の人が多い職場もあるじゃないですか。ね、そういうとこやったら、そこもそうでしょ。
いや、だから僕は逆に、僕がおかしいんで、うん、僕あんまり女子と話ができないんですよ。
あーはーはーは
ー。したらいいか分からんから。
いい距離感というものの保ち方がいまいちピンときていない。
その距離感が分かる。もう、いわゆるセクハラ問題みたいになっていくわけですよ。
はいはいはい、はい。
昨日何食うたんみたいなこと言うたら、
うんうんうん。
やめて、気持ち悪い、こいつ何変態って言われるような気がして。
なんで私生活に踏み込んでくるんです
か。やめて、どうしてそんなこと答えないといけないのあなたみたいな人に、みたいな。ことをみんな思うんやろうなと思ってるから。
そこだけ聞いてると、よう彼女できましたね。
で、そこまでいかないと、うん、ほら、ああいう関係、フラットな関係になるのは、
うんうんうん、
副体関係があった後なんじゃないかと考えてしまうわけですよ。僕らみたいなねじ曲がってる人間は。
はいはいはいはい。
だから、その大学って一体、どんな底知れないところなんだと。
あ、大学行ってないから。
フリーセックスなのかと、みんな。それこそ。
あで、フリーセックスになってる集団もあるとは思いますよ。
うん、あるね、うんうん。それで捕まった人らもいるぐらいですからね。
う
ん、
そうそうそうそう。もう割とね、うん、ぐっちゃぐちゃなってるとこありますから。
そうでしょ。
いや、てか、それはね、会社でも。
そういうもんなの？みんな会社もフリーセックスなの？
あで、会社でもね、うちもね、この間誰々さんと、派遣できてる女の人と結婚したねっていう話があるんですけど、うん、派遣できて、結婚して辞めるまでの1年間の間に、あいつ何人とやってんねん、女みたいな話とかね。
確か。素晴らしい姿勢じゃないですか。
うん。
それは、だからそういうことがね、 そのなんか普通に描かれてるから、
うん、
これはあのやっぱ大学を卒業した人たちのやってることだなと、それに対してそれに入っていけない奴らもいてるんだよっていうことを、
なるほどね、
分かっていただきたいんですよ。
あのね、その辺はね、入っていけないからこそ、
うん、
上野樹里と牧陽子のいい感じのビエロサ加減がグッとくるわけですよ。
だって俺あの部活入ったら多分それですよ、
うん、
ずーっとあいつらを見てるだけですよみんなであんなアホなこととかしてないもん。
肩脇ってずっと見てますよね。うなじ
今日のジーパンはかなりピッチリやなとかそんなことしか思ってないと思いますわ。
あのね、割とね、どんなパンツ履いてんのって言いたくなる感じ、ね、
そうそんなこと聞いて、え、何言ってんのとか言われたりとか、え、なんかどんなパンツ履いてるのかな。そう、
だからね、サマータイムマシンブルース見てるとね、下着盗む人の気分がちょっとわかる。
ちょっとね、その日の、上野樹里がしゃがんだりなんかしてるシーンなんかは、
うん、
あ、見えんちゃうみたいな。
そう。
そんな風にちょっと思っちゃったりとかするんだ。
だから、そう、あれですよ、腕をグッて上げた時なんかに、うん、こう、上に着てるね、
うん、
半袖のポロシャツみたいなやつの脇から、こう、内側のね、その下着の一部分がパッと見えて、今日スポーツブラやなっていうね。
そういう、その別に、そこまでも言われへんけども、なんかチラッと見てる感じね。
う
ん、
そう。
それはあった。このサマータイムマシンブルースには。
うん。
近年稀に見るビエロ作品でしたわ。
そう。だから、牧陽子が今日服買いに行くね、みたいな話してたら、こう微妙に、あ、そうなんや。最近あれやな、ローライズの地盤多いな。って言って、ローライズのジーパンちょっとかわそうとして、
ね。そう。ちょっと買ってくれって。見たいし、みたいなですね。
若干のパンツ見え加減みたいなものを提供してくれっていうね。
自分らようしゃがんだ時、ちょっとパンツ見えるやんか。
う
ん、
そう。
思いつつ、だからこれローライズを履かせるとさらに見えるから、
そう。
ええー、ねって思ってる感じね。
うん、ほんで、男子4人ぐらいで集まって、今日あいつティーバックやでっていうね。
そう。あいつらも絶対そんな会話せなあかんのに。
そう。まあ、だからその辺がもし含まれてしまうと、
うん、
この映画だいぶ意味合い変わってしまうんで。
そうですね。ただの、うん、だってそんな絶対大学生のあんな時期なんてやりたくてしょうがない時期やと思うけどな。
そう。
あんな面白なことやってる時期じゃないと思うけどな。
そう。だって中学7年生ぐらいですからね。
そうでしょ。もう絶対カメラ部の女の子横二人が暗室入ってるみたいな、もうそれだけでもちょっと興奮するじゃないですか。
うん、そう。
え、暗室ってなるじゃないですか。
そう。だから、隣の SF 系のところで他のメンバーが普通にいつもみたいにアホなことしてる一方、暗室の中であいつと、みたいなことを考えてしまうでしょ。
そう、それの想像しながら、あの部室でオナニーやってたら女の子が入ってる。で何やってんのよって言われて、ああ、ごめんなさい。ってなる感じですよ。
そう。
っていう映画ですわ。どういう
結局エロいとこしか見てへんやないか。
そうですね。エロく頭の中で変換してるだけで。
だからね、皆さんね、あれぐらいのエロさ加減のやつをおすすめしてほしい。
うん。
うん。
好き。
そう。
好きやし。
そう。
うん、それで行きましょうか。
あれですよ、肉体のもんとかいらないですよ。
あくまでリアルなやつはね、
うん、
もういいんです。お腹いっぱいなんですよ。
お腹いっぱいなんです。はい。僕はこの間別のポッドキャスト聞いてて、あの映画あったじゃないですか、不発弾をご神体にしてるっていうのを聞きながら、僕車運転してたんですけど、肉体のもんって言ってましたからね。
ね、うん、肉体のもんだ、青春のもんだって言われたって。
そう。白蛇賞とかも違うわけですよ。
もう違うね。昔やった白蛇賞あったんすけどね。
あったんすけど、
それ高校までですわ。
そう、もうちょっとこう、なんていうんですかね、こう、匂い立つというか、
うん、
なんかこう、グッとくるやつ。
そう。で、今やもうその、もろが見たければ、もろが見れるから、
そう。
伸ばせばそこにあるから、
うん。
あれぐらいのビエロ作品の、とこを探していきたいんですよ。
そうですね。
いや、結構案外グッときたら今回はっていう
んですね。
と思ってる次第です。
メリーに首ったけぐらいのやつですよ。
案外エッチさを感じさせないエッチな映画って言いながら、キャメロン・ディアス結構エッチやったなっていう。
そう。メリーに首ったけのキャメロン・ディアスはグッとくる系じゃないですか。
そうですね。
うん、ああいう、割と今回もそれ系やったと思う。
ああ、なるほどね。そういう感じですね。 うん。わかるわかる。それは認める認める。ね、
そう、うん。リスナーの皆さん、よろしくお願いします。
ぜひ、そう、ビエロ作品を探していただいて。
そうですね。う
ん。我々の青春をもう今一度。
そう。
呼び起こしてくださいと。
どうします次回。
そうですね。次回ね、ちょっとリクエストがあるんですよ。
お、
僕のところにリクエストが来てまして。
あ、そちらにも来るんです
ね。こちらにもたまに来るんです。たまにって初めて来たんですけど。
うんうん。
とある方からですね。
はいはい。
ゲンマ大戦を語ってほしいです。絵画がかっこよかったですが、最近見たらダサかった。
そう、
ダサい。対応も総集編みたいな詰め込みすぎ感がありました。よろしくお願いします。ということなんで。ゲンマ大戦。
前ちょっと話しましたけどね。
そう、こっちはゲンマ大戦ですわ。
目が細いとこ通られへん。
目がガンって当たるからね。
そうそうそう。
顔おっさんやからね、目が。
そうそうそう。目が便所行くときどないすんねやろ、思いますから、ね。
お前やで、お前やで。
ああ、じゃあゲンマ大戦見ましょうか。
ゲンマ大戦でいいんですか？そっち側には何もないんですか、今。
あのね、一個ね、だからその、おすすめいただいてたクロニクルと、
はい。
うん、もう一個、オッドトーマス。
オッドトーマスね。
が、ちょっとあの、レンタル関係の問題がクリアでき次第。
ちょっと先延ばしということで。
ちょっとやりますので、ちょっとそれはお待ちくださいなんですけど、うん、コメント欄で、マサル S さん。
はい、マサル S さん。はい。
はい、から、あの、ご紹介いただいてる、
はい。
FM ヤクザっていうですね。
ね、それ。
V シデがありましたね。
これもまたええ味出しそうやな。
うん。これはね、割とね、面白い系の V シネやと思うんですよ。結構、ちゃんとお金かけた系の。
あ、そうなんですか。
あの、
5万円くらいで作ってるやつじゃないやつですね。
そう、あの、小沢なんたらさんが主演の。
はいはいはいはい。
はい、やつなので、この二つ行きましょうか。ゲンマ大戦だって多分、
うん、
もう、あらかた見とるでしょ。
ゲンマ大戦、一回だけで、いや、久しぶり見たいなと思ったんですよ。
あ、ほんまですか。
そういうのが、レンタルでまだあんのならね。
はいはいはいはい。
まだ大丈夫なんやろか、ゲンマ。
あると思いますよ、ゲンマ大戦。ゲンマ大戦何やったら YouTube でありますよ。
ゲンマ大戦で入れたら、徐々に繋がっていくやつ。
15分の1とかなってるやつ。
あ、そういうやつ。うん、そうやな。ほんなゲンマ大戦と、
FM ヤクザ。
FM ヤクザ。
はい。め
ちゃくちゃやな、そんな話も。どういう話なんかよくわからんけど。それでいきますか。
それで行きましょう。二本立てで行きましょう、ね、ちょっと、はい。
次回はね。
ね。
はい。ね、今回ちょっとあの、地方のネットラジオの話が長引いたんで。
しすぎ。悪口言いすぎ。
だって、もう、見るから田舎もんだよ、もう。
田舎もんだ。あなたと同じ出身地の方じゃない
ですか。出身地なんですけどね。結局ね、うん、そこが田舎を出た、出ないの違いだと、もう俺を偉いって言うてるわけじゃなくて。
はいはいはい、はい。
そこに出ないと見えない世界っていうのもやっぱあるわけじゃないですか。
なるほど、あります。
そこにずっとその世界に留まってて、家の中に留まってて、
うん、
家の中の世界が全てって言われたら、いや、違うんです。実は外にはいろんなものがあるんですってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうすると、そういうところもまたもうちょっと広い部分での話になっていくんじゃないかなと思って見てるんですよ。
まあね、特に笑いっていうものはね、
うん、
面白い面白くないっていう、その試され加減をずっと行われるっていう感じのところですから、
そうそうそう、
同じところで受けてる受けてないをやられるときついもんはありますよ、
ね。そう、だからそのもう笑いなんてこう、いろいろひねってひねって今やってる次元に入ってきてるから、
うん、
地方で言う、まあ、地方かどうか分からんけど、お前、そんなんやったら吉本入ったらええねんの話でしょ？ええってなるやつに、お前おもろいねんからっていうやつじゃないですか。
うん、
違うんですよ、じゃないですか。もっと高等技術なんです、もう今やって。
そうですね。特殊技術ですから、ね。
特殊技術の一つでしょ、あれ。
うんうんうん、
だそれを、なんか、明るいというだけで吉本に入れって言われてるみたいな。
ちょけ取るだけですか、ね、
なんか土足で踏みにじられてる感っていうかな。
あ、なるほどね。
ずかずか入ってきた感じっていうかな。あれがすごいなと思って、結構仕事とかでも毎週来てるから、地方行ってる、まあ例えば東京の方でちょっと仕事がありましてみたいな話じゃなくて。
はいはいはいはい。
まあ他の県でもいいですわ。石川県の方でちょっと営業がありましてとか、今週来れないですとかでもいいんですけど、
うん、
毎週来とるからね。無理なく。すごいなと思って。もうほんま見てください。ほんま我慢して一個だけ見てほしい。
一個だけ見て。
一個だけ見てくれたらもうほんま腹立つから。
ちょっとあの YouTube で、
うん、
みんなあの見る回を決めて、それだけちょっとあの回数上げましょうか。
あれやったったらええんちゃう。 先週とかに上がってた、なんやろ、YouTube かなんかの再生回数が600回とかなんか
そう。あ、そうそうそう。
で、それもっとバクーンと上げてやりましょうよ。ドーンと一気に2000ぐらいまで持っていってやるぐらいの。
で、なんやこれは、言うて。
何が起こったんや、みたいなやつを。うん、それでまたさらに、さらなる勘違いをさせてあげるっていうね。
そうですね。
うん、これいいなぁ。
きついなぁ。
たまらんな、また今日もまた一個見なあかんからな。もうつか、なんかちょっと逆に安心するところもあったりとかする。
はいはいはいはい。
ああ、なるほど。福井県ってこういう感じなんやな、まだっていう。いうのが。
なるほど。
っていうサマータイムマシンブルースですわ。
そうですね。
ね。ね。まあだから、次回は、はい、現場対戦と FM ヤクザ。
はい。
ミスマッチ感で楽しんでいただこうかなと。
そうですね。また V シネかと。
ねえ。もう大好きやからね、V シネ。V シネはもう、一つ面白いなって言うてくれたら見るもん。
そうですよ。
うん。時間つぶしに最適、1.5 倍で見るの最適ですからね。またやりたいと思いますんで。ね、
はい。
はい。
はい。じゃあ皆さん、2014年9月7日の松本一人の絶対に笑わないといけないラジオも見ておくよ。
それをガツンと来週まで、今度までに見といてください。1ヶ月間ありますから。
今、再生回数56回ですからね。
そうですね。56回って自分らもまず見てるやろから、
うん、
3、40人か。
そう。
まあ、ありがたいと言えばありがたいんかな。
そうですよ。これをガツンと上げてやりましょう。
そうです。それをもうみんなでもう一回見て、何月何日分？
2014年9月7日分。
2014年9月7日分。
はい。140907スペース松本一人で検索すると出ると思いますから。
松本一人で、Google の検索欄とかでも、
うん、
松本って言ったら、大概松本人志とか出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
さっと候補が出てくるじゃないですか。
はいはい。
松本一人にいたっては出てこないですから。全部入れたところでも出てこないですから。で、そこら辺ご注意くださいね。
そうですね。
それを出るようにしましょう、みんなで。頑張って。
で、
ね、
我々がスターダムにのし上げてあげましょう。
もうほんまにほんまにほんまに楽しいわ。ほんまにもう3回ぐらい見出すと徐々に中毒入るんで、普通に見れるようになってくるんで大丈夫ですよ。
ね、
うん、大丈夫。
サバエ。
そういうこと、サバエ。サバエの地方コミュニティ FM。
ね。
もうなんとも辛い設定よな。どうしようもないよな、これ。
総帥ラジオ。
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はい、はい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒ってい
うこと。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってね。はい、持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。